こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。創世記の44章を読んでいきたいと思います。創世記44章。今晩も YouTube で礼拝会ご一緒していてくださる皆様ありがとうございます。そこにも祝福があること、主が共におられることを感謝します。創世記44章1節から一人一節ずつ読んでいきましょう。創世記44章。はい、それでは、はい、井上さんお願いします。
さて、ヨセフは家塚さんに命じていった。この人々の袋に運べるだけ多くの食料を満たし、めいめいの金を袋の口に入れておきなさい。
私の杯、あの銀の杯をいっぱい、年下の者の袋の口に穀物の代金と一緒に入れておけ。彼はヨセフの言う見つけ通りにした。
44章3節です。はい。44章3節です。創世記44章。はい、浩二君4節です。彼は言った。今度もあなた方の言うことはもっともだが、それが見つかったものは私の奴隷となり、他のものは無罪としよう。
そこで彼らはめいめい急いで袋を地に下ろし、一人その袋を開いた。
彼は年長の者から調べ始めて、その小さなものではあった。ところが、その袋はベンヤミンの袋から見つかった。
そこで彼らは、君の先、おのおの広間に身をおませて町に引き返した
。
ヨセフは彼らに言った。お前たちのこの仕業は何だ。私のような者は占いをするということを知らなかったのか。
ケナが答えた。あなた様に何を申し上げられるでしょう。何の申し開きができるでしょう。何と言って面会することができるでしょう。神がしもべどもの戸川を暴かれたのです。今この通り私たちも、そしてその手に杯が見つかった者もあなた様の奴隷となります。
しかしヨセフは言った。そんなことはとんでもないことだ。杯を持っているのを見つかった者だけが私の奴隷となればよい。他のあなた方 は安心して父のもとへ帰るがよい。
するとユダが彼に近づいていった。あなた様、どうかあなたのしもべの申し上げることに耳を貸してください。そしてどうかしもべを激しくお怒りにならないでください。あなたはパロのようなお方なのですから。
あなた様はしもべの森、あなた方に父や弟があるかとお尋ねになりました。
それで私たちはあなた様に、私たちには年老いた父と年寄り子の末の弟がおります。そしてその兄は死にました。彼だけがその母に残されましたので、父は彼を愛していますと申し上げました。
その時、あなたはしもべらに言われました。その者を私のところへ連れてきなさい。私はこの目で彼を見よう。
それで私たちはあなた様に、その子は父親と離れることはできません、父親と離れたら父親は死ぬでしょうと申し上げました。
しかしあなたは死もどもに言われました。それも弟と一緒に下ってこなければ二度とあなたの子は私の顔を見ることが
それじゃ私たちはその下辺であり、私の父の元に帰った日にあなた様のお言葉を伝えました。
そして父がまた行って我々のために少し食料を取ってきてくれと言ったので、
私たちは下っていくことはできません。もし末の弟が私たちと一緒なら下っていきます。というのは末の弟と一緒でなければあの方のお顔を見ることはできないからですと答えました。
するとあなた様のしもべ、私の父がこう申しました。お前たちもよく知っているように私の妻は二人の子を産んだ。
そして一人は私のところから出て行ったきりだ。確かに引き殺されてしまったのだと私は言った。そしてそれ以来今まで私は彼を見ない。
あなた方がこの子を私から取ってしまって、この子に災いが起こるなら、あなた方は白髪頭の私を苦しみながら世に暮らす出せることになるのだ。
私が今あなた方の下である私の父のもとへ帰った時、あの子が私たちと一緒にいなかった。父の命は彼の命にかかっているのですから。
あの子がいないのを見たら父は死んでしまうでしょう。そしてしもべどもがあなたのしもべである白髪頭の私たちの父を悲しみながら黄泉に下らせることになります。
しもべは父にこの子供の身を受け合って、もし私がこの子をあなたのもとに連れ帰らなかったら、私は父に対して永久に罪を負いましょうと言ったのです。
あの子は保証をしているのです。ですからどうか今このしもべをあの子の代わりにあなた様の奴隷としてとどめ、あの子のご兄弟たちと帰らせてください。
あの子が私と一緒でなくて、どうして私は父のところで帰りましょう。私の父に起こる災いを見たくあります。
アーメン。天のお父様、あなたの御言葉を感謝します。でもご聖霊の神様が教えてくださらなければ私には意味が分かりませんし、何を汲み取っていいかも分かりません。神様、集められた私たちに今あなたが憐れみを持って触れてくださり、聖霊様の光によって私たちの心と思いを照らし、今日今晩あなたが語ってくださるお言葉を受け取らせてください。そしてあなたの御言葉を行うものになることができますように、イエス様の皆を呼んでお祈りします。アーメン。皆さん、これ読んでどんな感想ですか？どんな気持ちですか？本当はカメラの向こうから声が聞こえたらいいんですけど、それはできないですけどね。どうですか？どんな感想を持ちましたか？ 私はこの章を涙流さずに読めないんですよ。毎回泣いちゃうんです。ヨセフは自分がこの連中の兄弟だっていうことをまだ言ってません。兄弟たちが自分たちの弟がそこにいるなんてまさか思っていません。エジプト人の格好をしていたからです。おそらく頭をツルツルに剃って、で目の周りに化粧なのか入れ墨なのか知りませんけれども、そういうふうになっていたので知る由がなかったんだろうと思います。距離もあったでしょう。何よりヨセフはエジプト語を話していましたので、兄弟たちはまさかこの国で一番権威のある人、王様の次に偉い人が自分たちの兄弟だって考えてもいませんでした。しかし不思議なことの連続です。前回来た時には自分たちが穀物の代金として持ってきた銀が全部自分たちの袋の中に入っていた。でヨセフの家に呼ばれてご飯を食べた時にもちゃんと年齢の順に席を決められていた。まあ、不思議なことの連続でした。私にはヨセフが何を考えてこのような芝居を仕組んだのか分かりません。まだヨセフに会って聞いてないんです。随分時間がかかると思いますけど、でも今日読んだ箇所から私はつくづく知らされます。ここで兄弟たちはまさかベニヤミンの袋の中に杯が入ってるって知るはずがないんですよね。ヨセフが仕組んでるわけですから。でそれを見た時にみんなで引き返して、そしてここで兄弟たちがおそらくそれまでの人生で一度もしたことがない告白をしてるんです。全部詳しく正直に告白してるんです。それだけではなくて、ヨセフが何ということをしたんだ、この末の者だけを置いてお前たちが帰れ言った時に、兄弟たちは言い訳してないんですよ。これは何かの間違いです、前回は言ったんです、でも今回は言ってないんです。16節、ユダが答えた、私たちはあなた様に何を申せましょう、何の申し開きができましょう、また何と言って弁解することができましょう。神がしもべどもの咎を暴かれたのです。これは銀の杯のことを言ってますか、違うでしょ、彼ら盗んだんじゃないんですから。でもこの出来事がユダを代表して自分たちの人生の咎を認めることにつながったんです。その前も兄弟同士で話をしました。こんな目に遭ったのは我々がヨセフをひどい目に遭わせたからだ。しかし今度は違います。ヨセフの前で神が私たちの咎を暴かれましたって言ったんです。私たちは毎日そういう経験をすることはないだろうと思います。でも時として本当に神様が全然別の方法を用いて私の咎を暴かれることがあったのではないでしょうか。私はありました。その時に私は自分はこんなに罪深いものだったのかと思わされて、こんな人間は生きている価値がないと思いました。 ユダを代表して、ユダが代表となって兄弟たちを代表して詳しく自分たちの状況をヨセフに話しています。今日私が受け取るこの箇所からのポイントは、神様の前に何一つ言い訳しないで詳しく全部自分の状況を話すということの大切さです。私たちの中にはいろんな人がいて、繊細な人もいれば繊細でない人もいます。はっきり言って鈍い人もいます。私はどこに属するか分かりませんが、そして自分の言葉で表現するのが上手な人もいれば、なかなか言葉で表現できない人もいます。だから誰かのように、ユダのようにということはできません。でもどんな人も自分にできる限りを尽くして神様の前に正直になることはできます。それをするかどうかが人生を分けると私は受け止めます。私たちはみんなイエス様を知っています。イエス様を信じています。イエス様につながっています。それでも人生どこかで、まあ、しょっちゅうではないはずです、稀なことだと思います。しかし神様の霊が私たちに迫ってこられて、私の咎を告白せずにはおられなくなる時が何度かあるでしょう。その時に洗いざらい、日本語の表現いいですね、洗いざらい、洗いざらい言ってしまうことです。私はよく自分もそうだったんですけども、ある時から神様に気づかされて、自分は神様に感謝する時も罪を告白する時もからげてしまっているなって、まとめちゃってるなって、神様私の罪をお許しくださいでまとめちゃってるなって、神様全てを感謝しますでまとめちゃってるなって思わされました。それからできるだけそうしないようにするぞと決心して、できてるかどうかは別にして今に至っています。神様に感謝するとき、全てを感謝しますいいようなんですけど、私は確信してるんです。神様は言っておられる、全てって何って。あなたの感謝している全てって何、まあ子供を持っている親はそういう経験をするのかもしれません。母の日、お母さんいつもありがとう、一年に一回はお母さんありがとう。でも愛犬先生のお母さんは言ってました、葬式の時にいくら褒められてもわからない、生きてるうちに言ってちょうだい。その通りです。何がありがたいの、それやってみると違いませんか。違うんですよ。私たち神様の前にはしょらないようにしましょう、からげないようにしましょう。一つ一つを神様に感謝していきましょう。一つ一つを丁寧に告白していきましょう。次の章になるとヨセフがとうとう耐えきれなくなって大声を上げて泣くところに行きます。神様が大声を上げて泣くことはないんじゃないかとは思うんですけれども、私たちが心から一 つ一つを丁寧に神様の前に告白するとき、神様は感動してくださるのではないか。つまり私たちの正直さ、丁寧さが神様の心を動かす、人の心も動かす。何度も私は人に謝らなければなりませんでした。未だにあります。謝るときしたくないんですよ私。皆さんはそんな気持ちにならないですよね。これは皮肉ですね。謝りたくないんですよ。謝るときにすぐに済ませたいんです。この間は申し訳ませんでしたで終わらせたいんです。でも逆らうんです。私に、自分に逆らってるんです。この間私はあんなことを言いました、どうかお許しください。こんなことをしました、どうかお許しください。もう早く逃げ出したいっていう気持ちがあるんです。でも神様から教えられているので、できる限り、いや完璧にできたら全然わかんないですよ、でもできる限りやります。私はおそらく他の誰よりも言い訳をする人間だったと思います。何かちょっとでも批判的なことを言われると、それは違うっていうことを一生懸命に言う人間だったと思います。だから同じ人がいると分かるんです。今言い訳はしたくないと思います。神様の助けがなかったらできないはずですけど、神様助けてくださいと言うと助けてくださるんですよね。今日ここから私が受け取ること、私たちが語る言葉には力があるということです。いい言葉も罪の告白も力があります。正直であればあるほど力があるんです。神様の前に正直に罪を告白すると許されるんです。イエス様のゆえに、イエス様の十字架のゆえに。そればかりではありません。私たちが心から祝福の言葉を語るとそれは効果を発するんです。心から感謝をすると神様はそれを喜んで受け入れてくださるばかりか、それを祝福に変えて私たちだけではない周りの人にそれをくださるはずです。私たちが神様の似姿に作られているということを私は何よりも言葉を与えられていることだと受け止めています。人間は言葉で考えます。意識なんかしていません。でも言葉で考えてるんです。きっとホバル先生も聞かれたことがあると思うんです。先生、ノルウェー語で考えてるんですか、日本語で考えてるんですか、どうですか。
日本語で話すときは日本語で。
ですよね。日本語で話すときは日本語で考えてるんですよ。私たちは言葉によって考え、考えたことを言葉で表現してるんです。これは神様の似姿だと私は思っています。なぜならヨハネの福音書一章一節、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったと言っているからです。言葉は私たちが当たり前に使っているので、もしかしたらその凄さを気づいていないかもしれません。どうですか。言葉はすごいものなんです。言葉は神様だと聖書が言ってるんです。私たちが言葉を語るのは神様の似姿に作られているからです。そして神様の言葉は語られると想像するんです。何もないところから全てのものを想像するんです。私たちは神様ではありませんから想像はしないんですけど、私たちの言葉は人を生かすことができます。人を殺すことができます。私たちの言葉には力があるんです。アメリカのある説教者が、私たちの言葉は 私たちの地図だと言いました。自分の立ち位置を示す地図、それが私たちの語る言葉なんです。神様は私たちに言葉というものすごい手段を与えてくださいました。ところが私たちの言葉は限界だらけなんですね。自分の気持ちを伝えるのにも十分にできなくて誤解されてしまったり、人を誤解してしまったりする。その結果、祝福となるはずの言葉、命を作るはずの言葉が混乱を作り出し、誤解を生み出し、分裂を作り、時には死までもたらしてしまう。そのような人間に神様は言葉を通して福音を伝えるように任してくださいました。それをコリント人の手紙第一一章が言っています。宣教の愚かさによって人を救うことを神様は良しとされ、私にはありがたい言葉です。私の語る言葉は愚かですよ。でもその愚かさによって人を救うのは神様なんです。私たちの語る言葉が愚かであったとしても、神様のことを伝えるときに神様はその愚かな言葉を用いて救いを表してくださる。やっていきましょうよ。せっかくここまで神様が語っていてくださるんですから、神様に向かって語る言葉は神様の心に届くんです。祈りは届くのです。感謝も告白も。だから精一杯細かくやりましょう。いろんな人がいる中で、私の母みたいな人が結構いますよね。私の母は一つのことを説明するのに自分の生年月日から始まる、ものの例えですよ、詳しく始めから話をするんですよ。私もそうだったんです。でね、気がついた時にやめようと思いました。もうできるだけね、その詳しく話さなくていいんだと。で、聞かれたら答えればいいのであって、相手がこう聞くまでもなく、こっちからどんどんこう、まず私の生年月日で、生まれ育ったところのところバッチ関係ないでしょって話で、それがまたヘンリー先生だったんですよね。それでこの詳しく話されるとじれったくなってくる。そんな人間を通しても神様が働いてください。私たちはどうか死ぬまで言葉を磨き続けることができますように、私はそれを願っています。通訳をさせてもらうとどうしてもそれは必要になるんです。いつもいい加減にしていてはダメですから、少しでも磨いてほしいと思っています。でも日常生活でそれを目指したらいいんじゃないでしょうか。神様の前には事細かに告白する必要がある時があります。そうでない時は事細かに感謝し続けましょう、毎日。そして神様が私たちに、私たちの語る言葉に力を与えていてくださることをいつもご聖霊に教えてもらいながら、人を生かす言葉を語ることを求めていきましょう。私は言葉を語る相手は人間だけだと思っていました。でも聖書は全ての作られたものに福音を述べ伝えなさいって書いてある。フランシスコ・ザビエルは人がいないときスズメに福音を語っていたという逸話が残っています。 面白いなと高校生の時には思いました。でも今はなるほどと思います。彼が本当にしたかどうかは別にしても、全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい。え、神様、花も木もそうですか、魚もそうですか、私に立ち向かってくる熊もそうですか。いや、熊が立ち向かってきたら逃げない方がいいんです。逃げると追いかけるのが習性なんですって。熊、ノルウェーの伝道者が言ったジョークがありました。ある人が森の中で熊に会った、追いかけられた、逃げる時に神様どうぞこの熊を救ってくださいとお祈りした、私を食わないように。だ、熊が立ち止まった。前の足っていうか手っていうか組んでお祈りの姿勢をとった。うわー、祈りが聞かれた。祈っていたそうです、熊が、ね、日々の糧を与えたもうって嘘だよそんなのジョークですよこれは、何言ってんですかそこで嘘っていうことが信じられないでもちらっとテレビでやってましたけども、知床に住んでいる北海道のおじさんがクマが歩いてるのを見ると怒鳴りつけるんですね。なんだお前ここで何やってんだ、蹴る蹴るのこのこと入って帰ってくるんです。本当に帰ってくるんです。なんかこうこちらの権威に敏感になるようです。で、中途半端はきっとまずいんでしょうね。まあ、いろんなところでいろんな人が経験をしていて、カナダでは追いかけられるクマにイエスの御名によって命ずる、帰れって言ったら止まって引き返したっていうのを、クリスチャンのテレビが随分前に放送していました。私たちの言葉には力があるんです。全ての力じゃありません。部分的に力があるんです。でもイエス様の皆を信じて、イエス様を信じ、イエス様を知っていて、イエス様のお名前の力を知っていて、そのイエス様のお名前によって語るときに悪霊も従うというのはイエス様のお約束です。私たちは動物であっても花であっても、どうか神様の御言葉を信じるので、神様から与えられている力のある言葉を使っていくことができますように。時にはクリスチャンじゃない人の方が言葉の力を知っていて、水にさえも優しい言葉をかけると、その水を凍らせた時に結晶の形が変わるそうです。それを研究した学者がいるんですよ、日本人で。ペットボトルに入れた水1週間、一本にはいい言葉を語り続ける、もう一つにクソミソに言う、それを1週間経って凍らせるといい言葉を聞いた水はきれいな結晶になるんですって。悪い言葉を聞いた水は結晶ができないそうです。神様、どうか私たちを助けてくださって、本当に人が生き、植物も生き、自然界が生きる、そんな言葉を語る信仰を与えてくださいますように。私は大震災の時から薄磯地区に行くたびに、一人の時、特に誰かがいるとやっぱりちょっと遠慮しちゃうんですけど、一人の時に私は、おかよ、木々を聞け、やがてお前たちは神様に向かって歌うようになる、手を叩いて歌うようになる、それを伝えに来たんだって言うんです。最初はなんかね、なんとなく落ち着かないですけどねそのうちに心から言えるようになります。神様、私たちが祝福の民となって、町を祝福し、人を祝福し、 自然界を祝福することを願っておられる。ヨセフの兄弟たちはついに神様の前に自分たちの咎を認めて心からの告白をし、それで状況が動きました。あとは自分で45章先読みしといてください。感動の連続です。私たちがイエス様を信じて語る言葉は人々の感情を動かすだけではない、命を動かすのだと信じます。イエス様が命を作ってくださるのだと信じます。皆さん、信仰の言葉を語っていきましょう。お祈りします。天のお父様、あなたが私たちに言葉をくださったことを感謝します。イエス様、あなたが言葉であられることを感謝します。もっともっと教えてください。もっとあなたのお心に従って語ることを教えてください。あなたは私たちの救い主であられ、私たちの道であられ、真理であられ、命であられますから、感謝して褒めたたえます。おお、イエス様、今のこのような時代だからこそ嘘がはびこっていて、どっちを向いても嘘ばっかりがあるような時代だからこそ、私たちに真理の言葉を語らせてください。主イエス様、この町を祝福する言葉を、この国を祝福する言葉を語らせてください。教えてくださいますように、あなたが日本の天皇陛下を、天皇夫妻を救いくださいますように、石破さんにあなたが言葉をかけてください。高市早苗さんが悔い改めて救われますように、大臣たちが、国会議員たちが悔い改めて救われますように、この町にあなたの大変革を期待しています。イエス様、来てください。素晴らしいお名前によってお祈りします。アーメン。